朝枕夏目漱石。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ。情に差をさせば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、小すくにはあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は、人の世よりもなお住みにくかろう。越すことのならぬ世が住みにくければ、住みにくいところをどれほどかくつろげて、つかの間の命をつかの間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職ができて、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の詩は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに尊い。住みにくき世から住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界を目の当たりに映すのが詩である、絵である、あるいは音楽と彫刻である。細かに言えば映さないでもよい。ただ目の当たりに見れば、そこに詩も生き、歌も湧く。着想を紙に落とさぬとも、急想の音は郷里に起こる。丹精は画家に向かって止まつせんでも、五彩の絢爛はおのずから心眼に映る。ただ、斧が住む世を各感じ得て、歴代放寸のカメラに行基混濁の俗界を清くうららかに収めうればたる。このゆえに、無声の詩人には一句なく、無色の画家には石鹸なきも、各人生を感じうるの点において、各煩悩を解脱するの点において、各症状界に出入しうるの点において、またこの不動不治の健康を建立しうるの点において、我利私欲の規範を相当するの点において、千金の子よりも万丈の君よりも、あらゆる俗界の長寿よりも幸福である。世に住むこと二十年にして、住むに甲斐ある世と知った。25年にして明暗は表裏のごとく。日の当たるところにはきっと影が差すと悟った。30の今日はこう思うている。喜びの深き時憂いいよいよ深く。楽しみの大いなるほど苦しみも大きい。これを切り離そうとすると身が持てぬ。片付けようとすれば世が立たぬ。金は大事だ。大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。嬉しい恋が積もれば恋をせぬ昔が帰って恋しかろう。閣僚の方は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい。少し食えば飽き足らぬ。存分食えば後が不愉快だ。世の考えがここまで漂流してきたときに、世の嘘は突然座りの悪い角石の端を踏み損なった。平行を保つために諏訪屋と前に飛び出した左側が子孫寺の埋め合わせをするとともに、世の腰は具合よく宝山弱ほどな岩の上に降りた。肩にかけた絵の具箱が脇の下から踊り出しただけで幸いと何のこともなかった。立ち上がるときに向こうを見ると、道から左の方にバケツを伏せたような峰がそびえている。杉かヒノキかわからないが、根元から頂きまでことごとく青黒い中に、山桜が薄赤くだんだらにたなびいて、継ぎ目がしかと見えぬくらいもやが濃い。少し手前にハゲ山が一つ、群を抜きんでて眉に迫る。 剥げた側面は巨人の斧で削り去ったか、鋭き平面をやけに谷の底にうずめている。てっぺんに一本見えるのは赤松だろう。枝の間の空さえはっきりしている。行く手は二丁ほどで切れているが、高いところから赤い血統が動いてくるのを見ると、登ればあそこへ出るのだろう。道はすこぶる難儀だ。土を鳴らすだけならさほど手間もいるまいが、土の中には大きな石がある。土は平らにしても石は平らにならぬ。石は切り砕いても岩は始末がつかぬ。掘り崩した土の上に悠然とそば立って我らのために道を譲る景色はない。なのにここですね。もうちょっと、あともうちょっと。ピー。ここか。もう少しだ。よし。間違え。え？ずっと録音してたかに聞こえる。せっせとせわしく絶え間なく泣いている。包囲栗の空気が一面にのみに刺されていたたまれないような気がする。あの鳥の鳴く音には瞬時の余裕もない。のどかな春の日を泣き尽くし、泣き明かし、また泣き暮らさなければ気が済まんと見える。その上、どこまでも登ってゆく。いつまでも登ってゆく。ひばりはきっと雲の中で死ぬに相違ない。登り詰めた挙句は流れて雲に行って漂っているうちに、形は消えてなくなって、ただ声だけが空のうちに残るのかもしれない。岩角を鋭く回って、あんまなら真っ逆さまに落ちるところを際どく右へ切れて、横に見下ろすと菜の花が一面に見える。ひばりはあそこへ落ちるのかと思った。いや、あの黄金の腹から飛び上がってくるのかと思った。次には、落ちるひばりと上がるひばりが十文字にすれ違うのかと思った。最後に落ちるときも、登るときもまた十文字にすれ違うときにも、元気よく泣き続けるだろうと思った。春は眠くなる。猫はネズミを取ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて正体なくなる。ただ菜の花を遠く望んだ時に目が覚める。ひばりの声を聞いた時に魂のありかが判然する。ひばりの泣くのは口で泣くのではない。魂全体が泣くのだ。魂の活動が声に現れたもののうちであれほど元気のあるものはない。ああ、愉快だ。こう思ってこう愉快になるのが死である。たちまちシェレーのひばりの詩を思い出して、口の内で覚えたところだけ暗唱してみたが、覚えているところは二三句しかなかった。その二三句の中にこんなのがある。We look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell ofSaddest thought. 前を見ては、尻柄を見ては物欲しと憧れるかな我。腹からの笑いといえど、苦しみの底にあるべし。美しき極みの歌に、悲しさの極みの思いこもるとぞ知れ。なるほど、いくら詩人が幸福でも、あのひばりのように思い切って、一心不乱に、前後を忘却して我が喜びを歌うわけにはいくまい。西洋の詩は無論のこと、 シナの詩にもよく万国の憂いなどという字がある。詩人だから万国で、素人なら一号で済むかもしれぬ。してみると、詩人は常の人よりも苦労症で、ポンコツの倍以上に神経が鋭敏なのかもしれん。長族の喜びもあろうが、無料の悲しみも多かろう。そんならば詩人になるのも考えものだ。しばらくは道が平らで、右は雑木山、左は菜の花の蜜漬けである。足の下に時々タンポポを踏みつける。ノコギリのような葉が遠慮なく四方へのして、真ん中に黄色な玉を擁護している。菜の花に気を取られて踏みつけた後で、気の毒なことをしたと振り向いてみると、黄色な玉は依然としてノコギリの中に鎮座している。のんきなものだ。また考えを続ける。詩人に憂いはつきものかもしれないが、あのひばりを聞く心持ちになれば微塵の苦もない。菜の花を見てもただ嬉しくて胸が躍るばかりだ。タンポポもその通り、桜はいつか見えなくなった。こう山の中へ来て自然の景物に接すれば、見るものも聞くものも面白い。面白いだけで別段の苦しみも起こらぬ。起こるとすれば足がくたびれてうまいものが食べられぬくらいのことだろう。